皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはアメリカ唯一の内乱である南北戦争について説明していくもんですけど、前回は奴隷解放宣言についての説明をメインにしてきました。奴隷解放宣言によって南北戦争の意義が奴隷を救うのか救わないのかっていうものに完全に置き換わり、そしてその結果欧州の南北戦争への介入の余地は断たれてしまったって話でしたね。でもそれを差し引いても南部連合軍は東部戦線においてはリー将軍のもと勝利に勝利を重ね、戦争に対する士気は最高潮へと達することになるんですね。そしてついに1863年7月、ゲティスバーグの戦いっていう南北戦争最大の戦いが始まることとなります。ということで南北戦争シリーズ第8回張り切っていきましょう。ゲティスバーグの戦い、南北戦争の数ある戦闘のうち一番有名なものかと思います。南北戦争の詳細は知らないまでも、この戦いの名前は聞いたことある人も結構いるんじゃないかなと思いますが、意外なことにゲティスバーグっていう部隊が戦いの場所に選ばれたのは北軍か南軍が事前に考えた戦略でそこに決まったわけではなくて、実は単なる偶然なんですね。リー将軍率いる南軍は1863年の6月末に合衆国を目指してバージニアから北上するんですけど、ワシントンを東に見ながらそのまま北上に通過していって、そして北からワシントンを叩くっていうプランを持っていたんですよ。だからゲティスバーグの場所を地図で見るとわかると思うんですけど、これペンシルベニア州なんですよね。ワシントンより北なんですよ。でどうやら南軍が北上してペンシルベニアに来てるらしいって噂を聞いた北軍は、ペンシルベニア出身の将軍であるジョージ・ミードを指揮官として南軍の捜索に当たらせます。でわっって鉢合わせた場所がゲティスバーグっていう地図の町だったんですよ。当然南軍のリーも北軍のミードもこんな場所で大戦闘を行う構想はなかったんですけど、まあ、それでもお互いの兵がドンパチを始めてからどんどん人がここに集まるようになり、そして南北戦争中でも最大の戦いが始まっていくこととなります。ただ戦闘は3日間だけだったんで、まあ、これだけ聞くとめっちゃ短いかと思うかもですけどね。でもそのたった3日間の間に投下された戦力は北軍と南軍合わせて16万人で、そのうち4万人以上は死傷者が出るってことになるんで、まあ、その内容としてはとんでもなく激しいものだったわけですね。でリーの戦闘の特徴ってどんなものかっていうと、巧みな側面攻撃を駆使することと、そして何よりリスクを恐れずスピード感を持って攻撃に出ていくことです。これは戦法によって今まで大きな戦果を上げてきたわけなんですけれども、今回の戦いはそれがなかなかうまくいかずに、そして最終日にとんでもない結果を迎えるんですね。ゲティスバーグの戦いの初日は南軍有利かなっていう感じで無難に戦闘を進めていたんですが、2日目になると得意の側面迂回攻撃を実施して、それもかなり激しく攻勢に出て一気に要所を抑えて敵本陣の揺さぶりをかける作戦に出たわけですよ。でもリーの予想外だったのが、その側面を守っていた北軍部隊がめちゃ固くて3度にもわたる大突撃、時間にして4時間にもわたる攻撃を耐え抜いたんですね。でそんな状況でついに運命の3日目を迎えたんですが、リーがですねこういうことを言ったんですよ。昨日あれだけ側面攻撃したんだから敵正面が逆に手薄になるんじゃねと、真正面から突撃させれば一気に相手の王将を取れんじゃねってね。さすがですねリー将軍、博打戦法大好きなだけありますよ。まあ、普通に考えれば正面なんてのは一番守りが固いし、陣取ってる兵士たちから銃撃たれ放題だし、まあ、そんなところに向かって突撃するなんてまさに自殺行為なわけですよ。でしかも以前北軍がリー相手にそういう同じようなことをやってズタボロにやられた経緯があるんですね。だからリーと一緒に同行していた部下がこういうことを言うわけですよ。将軍、こんなものは作戦とは呼べませんと。まあ、でもその正面突撃を担当する軍の指揮官ジョージ・ピケットはなぜかめっちゃ乗り気だったんですね。ということで、軍のトップと現場のトップが合意したことでこの正面突撃が実行されることとなり、その突撃のことをピケットの名前を取ってピケットチャージ、日本語でピケットの突撃と呼ばれます。でこれに対して北軍はリーの読み通り本当に側面に兵士たちを移動させて正面は手薄になっていたのか、いやなってない全然手薄じゃないってことで、このピケットの突撃は無慈悲なまでに反撃を食らうことになり、顔面蒼白な状態でピケット将軍はリーに戦況報告をしに帰ってくるんですね。リーが君の部隊はどうなったんだと聞いたところ、ピケットはもう私は部隊を持ってませんという返事をしたとかなんとか、まあ、ということで、これによって東部戦線における南軍は未だかつてないほど壊滅的状態になってしまって、北軍とは犠牲の数で言えばほぼ同数ではあるものの、首都を防衛しきった北軍と攻勢に出て失敗した南軍とでは当然この戦いの意義は異なり、リーは大きな敗北を味わうことになるわけなんですね。 このピケットチャージは味方の将からも苦言を呈されていたことなんで、避けられた誤りとまで呼ばれていて、ゲティスバーグの戦いの後、南軍は今まですごく高く持っていた戦闘士気がもうなかなか元に戻すのが難しくなってしまうんですね。でしかもさらに悪いことに、西部戦線においては引き続き北軍のグラント将軍が大活躍をしていて、ゲティスバーグの敗北の翌日になると西部戦線における南軍の重要拠点が落とされてしまったんですよ。でこれによって東部も西部も大きな敗北をしてしまったってことで、1863年の7月頭っていうのは南北戦争の趨勢を決する大きな出来事が立て続けに起こった時でもあるんですね。まあ、特に西部の拠点陥落っていうのは、これすなわちアナコンダ契約の達成を意味することとなって、この結果南部連合国はヨーロッパとの貿易もまともにできず、ミシシッピ川を利用した効率的な内部輸送もできず、南部経済は大打撃を食らうことになります。まあ、南部って前も説明しましたけど、綿花の生産とその輸出に大きく依存しすぎているところがあって、まあ、それが農家としても一番儲かったんでね、別にその選択が間違ったことはないとは思いますけど、でも綿花に頼りすぎるところがあって、食料生産はそっちのけで綿花ばっか作りすぎてるんですよ。だから戦争が始まって南部経済がアナコンダ契約によって封鎖されてしまうと、連合国の中で主に食料品に対してのとてつもないインフレが発生してしまったんですね。例えば当時の1ドルって現在価値で1万円ぐらいらしいんですけど、ジョージア州で生産されたトウモロコシはリッチモンドに到着するまでに25キロあたりで15ドルまで上がったりとか、卵1個が1ドルしたとか、コーヒー500グラムで5ドルしたとか、まるで戦時中の日本みたいな感じですね。やっぱり国内自給率が高くないといざという時に厳しいですよ。でその結果南部政府発行の通貨もかなり信用を失っていって、1ドル紙幣の額面価値が64年頭の時点で 4.5 セント、終戦時点には2セントぐらいにまでなるってことだったらしく、まあ、これは国の通貨としては完全に死んでますよね。たった数年間で 95% 以上の価値が下落するわけですから。だから南部連合国が南北戦争始まって最初にすべきことって何だったかっていうと、できる限り多くのコットン在庫を早急にヨーロッパに売りさばいて、外貨や軍需品と変えておいて、そしてコットン畑は食料生産に切り替えて戦争の長期化に備えることだったんですけど、まあ、でも連合国がやったのはこれは完全に逆で、なんとヨーロッパへの綿花輸出を自らシャットダウンしてしまったんですね。なぜそんなことをしたのかというと、これは自分たちの綿花ブランドに自信を持ちすぎていたんで、ヨーロッパ連中は綿花が輸入できなくなると困り果ててしまって、合衆国の海上封鎖を解除させて連合国側に立って参戦してくるだろうと考えてしまったんですよ。まあそれほど儲かったんでしょうね、当時の綿花は。でも前回まで説明している通り、結果的にはそうならなかったわけで、なぜなら英仏を中心にヨーロッパはすでに各々の戦争で併合してるし、イギリスは自分たちの植民地であるインドから綿花取れるようになってたし、でそして運の悪いことに南北戦争の始まる前の年は綿花が豊作で、綿花の在庫が結構ヨーロッパにあったらしいんですよね。だからヨーロッパ諸国が綿花に対して喉をカラカラにしながら、すでに兵士切っている状態にもかかわらず、南部連合国を救うために立ち上がることはなかったと、残念ながら。まあ、そんなこんなで連合国は東部戦線、西部戦線と戦闘で大きな敗北をし、深刻な経済的ダメージも食らってしまい、完全に意気消沈している中、その一方で北部合衆国はゲティスバーグの戦いから数ヶ月後、戦場跡地にリンカーンが訪問し、そしてあの人民の人民による人民のための政治で有名なゲティスバーグ演説を行うことになります。この演説はアメリカ合衆国が寄って立つ自由と平等の原則を表現していて、そして一つのアメリカ連邦を生存させるために戦って命を落とした人々の栄誉を誇らかに称えている内容で、自由と民主主義に対する感動的で温かな賛美ということでとりわけ評価されてきているわけですが、まあ、しかしこの内容というのはつまり一つのアメリカを利己的な理由から壊そうとし、アメリカ人の自由と平等を脅かすアメリカ連合国っていう国に対する殲滅宣言でもあり、そしてその直後連合国をぶち殺すためのアメリカ合衆国全面攻撃作戦が展開されることになります。ということで今回の話はここまでとして、この続きはまた次回。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、 X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。